それでは1月8日の奨励を、小さな決心、静かな決心という題で、お話しさせていただきます。今日初めて参加される方もいらっしゃると思うんですが、皆さん緊張されてるかもしれません。私はなるべくね、皆さん緊張しないで、特に横浜で奨励を行うときは、新しい学生が多いものですから、リラックスできて聞いていただけるようにと、少し砕けてやるんですが、なかなかここではできません。でもちょっと深呼吸になりして、お話聞いていただければ幸いです。人はともすると、心地よい集団に惹かれて流されることになります。そして集団の力を信じて、集団の考えを素直にそこで受け入れてしまいます。で、そのように一つの考えを持った力のある集団というのは、ともすると弱い人たちを排除していくようになります。その群れの中にあって、人はそこに染まってしまうと、ともすると存在になっていくことがあると思います。人間社会のどんな絶対もですね、社会が人間の集団で構成されて、歴史とともに変化する限り、すべての価値は実は相対的です。しかし人間社会とその歴史を超越した大きな存在がどこかにあります。現世の価値観を信じ切って存在になるということは非常に危険なことです。私と同年生まれの人で、新井翔平っていう、かつて議員がいました。10年前ですが、亡くなりました。団塊世代の中でこの人はもう大変な秀才でした。官僚育成ルートの大学、官立大学を自ら2度、最初の学部が気に入らないからといって2度入り直して、それから大きな製鉄会社を経て大蔵省のキャリア官僚になったんですね。で、その後自民党から立候補して当選し議員になりました。そしてその頃は自民党と自由党などがですね、離合集散を繰り返すんですが、その波の中で、何度も当選して、再び自民党に返り咲いて、ルーキーと、若手のルーキーとなりました。で、97年ですから、10年ほど前の証券スキャンダルで悪い噂に苛まされて、国会会期中に国会から逮捕許諾が議決されようとする直前、品川のすぐその近くのホテルで実は自殺しました。これは非常に私の心に残っていたのは、ちょうどこの年ですね、ニューヨークへ行く直前に起きた事件だったんですね。彼が亡くなったのは2月19日、私が出発したのは2月23日という5日ほどの違いだったので、しかも年齢的に同じという人だったので、非常に心に残っています。で、この時の彼の疑惑は結局は解明されていないのですが、政治家としていわゆるよく言われるようにですね、権力者の塀を歩いていて、内側に落ちるか外側に落ちるかの違いで、たまたま内側に落ちた、落ちそうになった口じゃないかと私は思っています。ただ彼の場合は少しちょっと、異なる事情を持っていたんですね。彼は大阪の在日朝鮮人の家庭に生まれて、66年ですから18歳の時に日本籍に帰化したんです。で、議員になってからもうそのことで散々皆さん他の人たちから指られるんですね。例えば日本と朝鮮との政治問題が起こったりするとね、彼に多くの議員がお前はどっちの味方するんだっていうことを聞いたりするんですよね。まあこれはちょっと酷な質問だろうと思うんですけど、まあ、在日韓国朝鮮系の人たちの帰化っていうのは普通の人にはなかなか理解されない一種の屈辱っていうのがあります。まあそもそも宗主国日本に勝手に組み入れられて、その後切り捨てられるっていう、それでいて日本を永久の住処とせざるを得ないという人たちに、帰化っていうね、民族とか信念とかそういうものを具体化してしまうような踏み絵でも押し付けるシステムなんですね。で、それをやってるのは結局いわゆる日本村のね、村社会が持っている論理が魔改造というためです。その踏み絵の試練を経てキャリア官僚のコースをたどった彼にも最後の壁、つまり 疑惑の最後の壁というのは突き崩せませんでした。疑惑を機にですね、同僚や党員や支持者の多くが離れていってしまったんですね。この人たちは友人だ、支えてくれるだろうと思った人たちみんなすっと一歩下がって離れていく。離れていった人たちの論理はさっきと同じようにですね、単純な話で彼は純粋な日本人じゃないかっていうところの何ていうか、うさんくささ、そういったものから出ているものなんですね。でもこのうさんくささという差別的な偏見なんですが、実は、ね、我々が日本人として考えても、まあ、私の場合は背景、いろんな背景ありますけど、日本人として考えてもあまり意味のない偏見なんですね。その証拠に先頃の衆議院選挙でですね、ペルーの大統領までしたアルベルト・フジモリが実は国外から候補として立候補しているんですね。日系であるというだけで、ある国の大統領までした人は日本人の議員の政治家の候補になる勝手になったんですね。ところが一般の人はですね、日本に帰化するといっても大変な壁があります。そして日系人としてもそれも大変な壁があります。で、日系帰化してから、あるいはその日系人が日本の籍を持ってたとしても日本社会で生きるためにはさまざまな抵抗があります。ただ香織は例えば黄色人種でない人たちとの混血になると表情が違いますね。顔の形が違いますね。それだけでもう日本の社会はなかなか一瞬ですね、この人は日本人なんだって心を開いて受け入れてくれるということはないんですよね。こういう社会です。まあ非常に残念だったのは、キャリア官僚や政治家や新進の政治改革者と信じていた彼の価値観というのは全て世俗的な価値観なんですよね。世俗の望みは彼は全て成し遂げて、出世していくのですが、最後にその血のところ、血と言われるところでは、やはりその偏見、遺憾ともしがたいところなんですね。非常に残念なのは、新井はこの時この世の多数の価値観を信じてそれを成し遂げたけど、所詮それが相対的なものであるということを考えなかったということだと思います。実はこれちょっと原稿から離れるんですが、その後友人に聞いたところ、彼はやはり闇勢力の資金をだいぶ使ってたという話で、説明できなかったという部分があるんですね。で、これが事実だと、事実だとしても、あるいは事実じゃなかったとしても、私はまあ一つは金っていう問題で、多分まずいことしたんだろうなという気がしますし、それからその闇勢力ということの裏には在日系、朝鮮系、韓国系ということが含まれているんですね。だからそこでもまたちょっと実際に世俗的なものを絶対化しすぎてたんじゃないだろうかという疑念があるんですね。したがって私原稿から離れてしまったんですが、あまりその原稿の中からは趣旨からは異なる話をしていないと思います。私たちの人生には全ての営みを追いつつも大きな存在があることを忘れないです。今日の小さな決心、静かな決心というのは、そのことを心に留めていただきたいと思っているんですね。そこには絶対者に絶対なる真理というのはあるということを、記憶しています。もう一人一流の道を歩んだという在日の人がいます。バイオリニストのジョン・チャンです。宗教部でも演奏をお願いしていますし、これからもまた演奏をお願いするかもしれません。韓国の大学でバイオリンを教えていた彼はですね、その後洗礼を受けました。そして人生が随分変わった、つまり信じるものが違っていく、自分が今まで信じているものはそうじゃないということはだんだん気がついてきたんですね。もし早めに信仰があったならば、そのことを考えるとですね、彼の行いは随分違ってたんじゃないだろうかと私はいつも思うんですね。忘れないでください。あなたは絶対なる存在に見守られています。あなた方一人一人なんですね。それほどに愛されているっていうこと、これを信じるならば絶対に洗いのようにですね、刀を越えて矢尽きるということはありません。これを心の中に秘めていただきたいというのが今日のお願いです。 今日の聖書朗読箇所をもう一度読んでみます。21節以降のところだけをちょっと読ませていただきます。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。ちょっとこの成果を読みますと、明治学院大学の使命というのは、このことを皆さんにお伝えするというのも一つの大事な使命です。一つの大事な使命というか、本当は非常に大事な使命って言いたいんですが、まあ、教育ということもある、教育機関であるということもあります。22節。だから以前のような生き方をして、情欲に惑わされ、迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりいけません。ここで神にかたどって作られた新しい人を身につけっていうことに非常に深い意味があるんですが、今日はちょっと説明できませんので、またの機会にしたいと思います。さて、今週は秋学期最後の週です。どうぞ皆さんの新しい日々のために心の内に小さな決心を静かにしていただけると幸いだと思います。簡単なお祈りをいたします。在天の父なる神様、どうぞ私に、この聖霊の場を与えてくださったことを心より感謝いたします。そして私の言葉一つ一つが皆さんの心に届き、そしてここにまた来てない人たちにも、ちゃんと心に届くようお力をくださるようお願いします。今日の聖霊を機に一人一人この中に小さなものを秘めて、これからの生き方を決めてくださることをお祈りいたします。月生の感謝を込めて主イエスの名をお祈りいたします。
アーメン。